リハビリヒールイラストレーターの沼田武史です。
石田君。
あ、志吾くんです。
鳥畑春信です。はい、ということで、はい、室木くんがいない。
いやまた死んだけ休むんだよ。
散歩取りですから一日で散歩取るなんて。
ああ違う日じゃないのこれ
違う日じゃないです。
今度は室木くん一人にや
る。一人だよ。罰ゲーム罰ゲーム。休んだ人はもう次使える
はい、そういうわけでございまして、
ね、意外とすげえ面白い。
そうかもしれない。でもあの言ったらね、そのはいはいはいはいってこのちょっと伏せ音を室木くんに取らせたことがあって、あのなんか音のあれがちょっと編集が室木くんに撮ってもらった時全然あの編集できなくて、その室木くんの音素材で室木くん の音素材でやって編集できたので、それでちょっと入れてもらったらすげえ嫌がってたからすげえ嫌だっ って何度も言ってたけどまあまあいいやと思って。え、何が面白いんだっけ二色
え、あ、ドラマ、もうドラマの話良くない
ですか。でもさっきあんな盛り上が
った超話題作がある。
超話題作、
うん、
月9 の, 月9 の,
月9の見てないのって
知ってるかな、みんなも見てねえんじゃねえかな。
何ですか。
いやでも俺しか見てないと思うから。いや
言わ恋仲でした
っけ月9のね
誰が出てるの月9を。
何でしたっけ。
赤井秀和。赤井
秀和出てくる。深田恭子と京本剛。
役所広司。役所
広司と
日永大輔。あとサリン。
ハマってんだじゃん。
ハマってるか久しぶりに見てますよ。
どういうざっくりというとマットマックスが行って帰ってくる、ね、
それは公式ホームページ見てもらった方が早いので
恋仲っていうぐらいだからやっぱあの恋
あ
恋の仲間、
そういう感じ。
仲間がいいんだ。乱交みたいな感じなんだ
でもね、普通になんかやっとなんか普通のなんていうんですか、ああいう現代劇じゃないですか、普通の話。
あ、
これもね、なんか設定がなんかちょっと変なやつ好きじゃないんですよ。なんか最近月9変でしょ。
あ、変なの。俺月9しばらく見たいから。
俺も見てないんですよ、ずっと見てないんですけど、なんかもう本当昔ロンバケとかね。
あ、
僕おじさんだからやっぱり
ストレートな、
ああいうのがいいんです。僕ああいうのが見たいんです。
男と女のその
ラブゲーム、
惚れた晴れたの。
ああ、そういう感じのってことですか。
それ以外もう気づけない。設定でなんかこう木を照らったような、ね、なんかああいう。
でももう年のせいか恋愛もの見てもなんか関係ないなみたいな
話
に。自分には関係のない話だ。そうそうそうそう。でも逆にもうなんだろう、若い頃は逆にちょっとなんかそういうのなんかダサいみたいなのあったけども、結構年齢がねいいおっさんになっていくと逆にそういう若者のなんか恋愛みたいなのが逆になんかフレッシュな感じ
で、でもああいうのは羨ましいとかそういうのじゃない、自分にはもう来ないなとかそういうのじゃないじゃないですか。ああいうのの心の機微を見るのが好きなんです俺は。人間がいるなっていう感じを感じる。
機微って何。
微妙なこの動きですよ。
それ
きび、団子のきび。
そっちかと思った。
難しい言葉使うなんて。
きび団子、そういう団子だった。
おばあさんのきびで、心のきびで握った。
心が安定する。
あ、それであんな動物たちみたいな。ね、従う感じ。
あ、そういう深いな。
え、あれ主役本田翼ちゃんがヒロインでした。
あ、本田翼ちゃん、
うん、
あ、男は誰。
男はあのアマチュアですけど、
福祉相
談。福祉相談。でもドラマの話だと鳥羽拓さん全然ですね、見てないですから、ね、
全然。相棒ぐらいですね。
相棒見てるんだ。
相棒もね、ほんとすいませんね、俺だけすごいおじさんが一人混じっちゃったみたいで、ドラマは見てない。
多分室木さんも相棒見てますね。ないから適当なことも分かんない
見てるかもね。やばい。
ずっとあの妻と一緒に見てたんですけど、最近ちょっともう 子供が俺たちにテレビ見せてくんないんで。
ああ、わかります。
だから見てないんですよ。
ああ、そう。
今度新しく反町隆史がね、新相棒で。
あ、そうなんです。そう。
何代目なんだろう。
何代目になるんだろう。4代目か5代目か。
ゆっくり来てます
よ。いや、まだね、
これから、
これからかな。この間発表があって、それちょっとね、見たい。
見たいですよね。
相棒だけは。
すごい相棒の脚本家の方にも会った、お会いしたことあるんですけど、うん、めちゃくちゃ大変なんですって。あの脚本が、
そうでし
ょうね、すごいもう、あのここはもうちょっと詰まってないです、バシッともう跳ねられたりするから、ものすごく相棒って練られてる台本なんですって。
いや、まあまあ面白い。
誰でした脚本？
何人かで、何人か。
あ、何人か。そうなんです
。すごい何人かですけど、もうものすごくやっぱ頭のいい人しか書けないっぽいです。
なんか一番見ちゃった時は、あ、あ面白かったあの人じゃないみたいな。
あ、そうか、アニメみたいななんか。
してたような気がする。でも脚本だったか監督だったか、うん、でも面白い。
え、青山剛昌とかも見てます？
青い何ですか？
青山剛昌とマジ？
コナン、
コナンの。
作家にマジマジ。ツイッターで反町隆史が新相棒になった時に、あのうちではドーベルマンデカって言ってます。流れてきて、それですげえわ
なるほど。
なるほど。まあでもあんだけねシリーズ続いてるっていうのはやっぱ面白いんでしょ
うね。いや面白い。僕映画も見に行ってました。
へえ。映画もあれ 何本かやってるんで。
やってます。映画もね2本ぐらい見に行った。
どういうあの危ないデカ的なああいうバディ感があるんですか。
ああちょっとありますけど、その先輩後輩みたいな、上司と部下みたいな、
うん、はいはい、
その最初の本当ドラマの話は分かるいいのかな。最初の相棒はそのなんか主人公の水谷豊がすごい、うん、頭がいい、
うん、
インテリなんですよ、
はいはい、
で部下の方は熱血タイプみたいな、で頭が良すぎてこう警察で厄介者みたいになって変な部署に飛ばされてるんです
よ、はいはい、
そこにそのもともと一家っていういいとこにいたやつが失敗して左遷みたいな感じで、そこからな変なやつだなみたいなお互いを思いながら事件解決していくみたいな話で、まあ、ああいう話はいいです。
竹野内はなし、反町はありで、
あ、反町、
反町でしょ、
反町、反町、
竹野内は
竹野内はなし。
一緒に呼んであげたらいいの
に。ロンバケ、ロンバケじゃ
ないですか。サマーボーイ。すごいドラマ見てる。
いや僕普通にあのなんていうかめちゃめちゃもう有名なやつ。
どうですかね。夏ですね。
大丈夫ですかね。マスク着ては。
大丈夫です。
あ、抜けなくちゃいけない
から。あれ、火花って見ました？
あー、
本読みました。
いや、読んでないし。読みました誰か。
僕、買って、はい、お母さんに誕生日プレゼントしました。面白かった。
面白
かった。で、なんか、先日母から、LINE で、なんかメッセージが来て、なんかうちの母親、なんかフラダンスやってるんですけど、なんか、まあ、フラダンスのなんか発表用にこうパーマをかけたら、又吉さんみたいになってしまいましたっていう、そう写真付きで送ってくれました。
いいですね。
ほのぼのエピソ
ード。フラダンスの話聞いて、今日の仕事のシャツにすごい納得感。
そうなんです。ちょっとね、せめて格好だけでもちょっと
夏
ですね。夏をちょっと撮ろう
かな。どっか行きますか、すぐ。
いや行ってないんですよ。
どこにも実家にも帰ってない。
実家にもまだ帰ってない。まあ、うん、まあ、もうちょっとしたら帰ろうかなと思ってますけど。どっか行ったかな。
お盆とかって何してるの？
お盆は特に何もしてないですよ。
実家も帰らないから。
実家はね、ちょっとお盆は避けようかな。なんかお盆明けに。出してください、提出してくださいっていうのが結構あるんですよ。怖い、休んじゃってみたいな。
それが落ち着いたらどっか行きます。
そうですね、それ終わったらちょっとどこなっても、
どっか、いいですね。
逆
霊感ある人誰かいませんか。
霊感
怖い話がしたいなと。
あ、
お願いします。
怖い。
ないです。ないです。
怖い話。怖い。なんかあったかな。怖い
話。誰もない。霊感ある友達とかいませんか。
友達がそもそもあんまりいないから。
あ、ごめんなさい。すいません。
霊感
怖い話を聞いてしまった。
ある意味怖かったです。
怖かった。ゾッとしました。
ゾッとしました。
でも別に今妙に納得してます
。そんなになって。だってこの年になって友達作れます
か。怖い話をしない。
怖い話。
いない
だ。どうやって友達作るんですか、この年になったら。
知り合いも増えますよね。
知り合い
増えます。友達はそもそも、まあもうできない。
できないですね。
できないですね。
もう死後ですよ。
あ、
死後。
死後くんだけに。
友達は死後
です。そうなんですよね。なんだろう、中学校とかってもう何の趣味も合わなくても友達だったりするじゃない。だんだん高校とかになってきて、もう少しちょっと自分の趣味の合う友達とかになってくるから、大
人になると思う。
もうね、だんだんだんだんこう、
妻、女の人はママ友っていうのができるでしょ。あれってやっぱその共感するポイントがあるから、子育てで。中学校の高校でもあの先生のムカつくみたいなことがあったりとか、同じ時間を共にするとできるけど、フリーランスって特にできにくいだろうから。
そうそう、
確かに。そうなんですよ。他人と共有するものとか時間とかそういうものが少ないから。
そう、だからなんて言ったらいいの、今はこうやって皆さんに集まってもらって、まあ僕は友達だと思って
るんですけど、友達だと
思う。なんでこれよそよそしいか。
え、しごくんはどうですか。友達として恥ずかしいんですけど、思ってもらって
すごいワクワクして待ってる待ってる。
鬱陶しいですか。
いやでもなんか友達はまたちょっと違うような気がする。
まあまあそうですね。
なんだろう、友達なんだろうね。なんかいきなり遊びに行って漫画だけ読んで帰ってくるとか。
ああ、それいいね。
そういうのないじゃないですか。
ないですね。
いや、なんかいきなり来るとかないじゃないですか。誰かが。
ない。
急に夏ね、夏の午後いきなり来て。
でもこの年になっていきなり来るような。
怖い。
あんまりいきなり来なくないですか。いきなり飽きちゃったけどさ。
そういうのがない。
そういう友達って結構昔からそういうことやってないから、今それをやろうとしても結構難しくない。
迷惑ですしね。
いろいろ社会的なこととして、ね、や
っぱり。そう、俺今日その妻に今日あの友達とお茶してくるって言い出てきました
けど。お。
でも沼田さんが急に家に来たら家にあげるかどうかってなるとちょっとわかんない。
そうです
ね。そう
ですね。あと沼田さん行きたがりますからね、人の家。
行ってみて、それ行ってみて、あ、こういう風に生活してんだと思って。あのほら、情熱大陸と一緒です。
どうですか。
あの個人的な情熱大陸みたいな。あ、こうやって田村さんは暮らしてて、こうやって志保君は暮らしてて、こうやって西翔君は暮らしてるんだっていうのを。でも西翔君はあれだよね、すげえ人ん家に行きたがらないの。
僕はもう一つダメです。
まあ、僕も結局人ん家には行ったことないけど、ほとんど。
だから人ん家でやるって言ったら俺行かないことはもう先に言っておきます。行きませんから。
そうなんだ。
っていうあれですよ。
よっぽど友達じゃないと無理ですね。いや俺友達のハードルめちゃめちゃ高いです。逆に低すぎじゃないですか、なんか友達になるハードル。
あ、いや友達っていうその定義がね難しいよね。
いやもう
まあまあ、もう使わないでしょ。
使わないよね。ただこの新規でまた友達って、じゃあリハビリヒルズの人たちって呼んでもいいのか呼んでもよくないのかの区別って結構呼んでも怒られないかどうかっていう
のが
重要で。
でも友達じゃなくても呼ぶんでしょ。それは別に会ってみたい。
会ってみたい人。そう、最近はそんなにね、もうちょっと分かんなくなってきち
ゃった。嫌なんじゃないかなって。
あれ、そうね。 まあ、あと西野君がすごい緊張するんで新規
確かにね、それは新しい
人だから別にね、なんかムロキさんとも連れて行ってるけど沼田さんがなんかゲストがいるときはなんか沼田さんとその人たちやればいいんじゃないかって、そしたら沼田さんのコンテンツとしてね、
いや西野さんも言ってくれないと、いやいやいや聞いてるリスナーとしては、
いやいやいや室木さんがいない今日とかこれどうなんですか、いや
これは問題解決、
いやだいぶやばいでしょ
いやいやこれでもこういうあの話してるのがゆるゆるに話してるのが逆に楽しかったりするからね。
話戻すようですけど、はい、あの大人になってからできる友達の定義って1個ある、はい、フジロックに一緒に行ってる人たちって友達なんだなと、
あーバーベキューとかそう
じゃない、そうそうそう、割とあの人たちって大人になってから友達でしょ、
あ
フジロックに一緒に行ってる人、あれ友達
結構ハード高いですよね、なんかそのバーベキューもそうだし、なんか片付けとか、うん、気使ってこれ食べるとかっていうやり取りとか、なんかそういうのがロックジロックもあっち行きたいんだけど、なんとかステージ行きたいんだけどとか、道中結構遠かったりするんじゃないですか、
ね、めちゃめちゃハードル高いなと思って、
あれも一緒に行くしたりすごい、
そうそうそう、音楽でつながってる、
そこまでのバイタリティが、
じゃあそれ友達じゃないですね、
えっ、
ね、分かんない
一緒に行くようだと、そういうなるとそういう人いないなと
思って絶対自分の性格の悪さをもうとことん出せない人だ、喧嘩できる人じゃないとダメです、友達と言えない、もう言いたいことも言って言われ放題でっていう、そういうのじゃないと友達じゃない、
言いたいことも言えない、あなんて
取りましょう、そこで相棒
相棒
ドーベルマンデカ、
なるほどね、
お前のそれやってること本当どうかと思うよみたいなことを平気でこうどんどんズケって言ってくれる人じゃないと嫌ですね、友達じゃないそれは、
性格上そういうこと言わない人
あんま言えない
でも思ってるでしょ、思うことはあるじゃないですか、なんか思ってて言わないことの方が多い、
ああ、それも言わない、
そこまで行って初めて友達ですね、そうお互いが、
なるほど、
じゃあもうできないよ、
一生できないですから
まあそうですよね、
今度地元、あ地元でも東京です、
東京です、
でも地元なのに地元の友達はいないんですか、
なんか友達が少ないって言って、
もともと
友達が少ない、山田恵美ですよ、友達がいないと少ないか、
僕は勉強ができ
ない、あ僕は勉強ができないか、
違う、それも面白そうです僕は友達が少ない、書いたらどうですか、
そうですね、
確かに
又吉さんに、誰
って言って、そう
そういう企画を持ち込んだらいいじゃないですか、なんか友達を作る企画で、
友達を作る企画、
漫画とかにしてください、
ああフェスに行ってみる、
行ってみるとか、あなんかそういうの誰かやってたね、似たようなこと、
友達ね難しいな、
でもなんかやっぱその小中学生ぐらいの感覚で言うとなんか気軽に股間を握れるかっていう感覚ですかね、挨拶代わりに
でも今大人になってるんですよ、うん、どんな出会いがあってもなかなかチンコを もみ合える友達っていなくない
ですか、でも風呂入ってるでしょ、
風呂入ってるけど、
風呂入ってるけど
誰もここは見なかったってどういうこと、
いやなんかね見ると分かんないけど見て見るとなんかね
視界にはでも入るでしょ、
いや あえて外すっていうかなんだろうね、照れちゃう、
いや絶対見たでしょ、ね、沼田さん誰か、
いや見てないですよ、ね、俺があと眼鏡外して何も見えない、
あそういうこと、
あのね見ようとしてもよく分かんないんですよ、誰が誰だか誰が誰だかってのは分かる
いやでもやっぱこうチンコにこうなんだろう上下感が出てきちゃうね、大人になると、
上下感
なんかみんな平等だったり、子供の頃のチンコっていうのは、でもなんか大人になるとやっぱこう
チンコ格差が、
そうチンコ格差が生まれちゃうじゃないですか、俺あいつより下だみたいな感じとか俺あいつより上だみたいな感じが出てきて、
チンコ見せる前は上だと思ってたけど、
そうそう急にね敬語になっちゃったりとか、
プロから出たら敬語にな
って、でも縮小率だったらやっぱりちょっと違うぞっていうところまでね、
あそこまでね見せ合えればいいけど、
ただの下ネタバンバン言われるのにチンコってなかなか見せ合えない、 なんか難しい。
普通の進化ですけど、勃起したとこ見せれないでしょ。
勃起したとこはどうです
か。まあそこを見せ合えたらお友達かどうか。
わかんない。友達と見せ
困りますよね。何何何になりますよね。
それ何何。俺？そういうのはね、いろいろ意識しちゃうから難しいよね。
その時もあんまり 見せました。
いや、まあでもなんかほら、神経問題があるじゃない、うん、神経が
生えない。
それもあるから、なかなかね、
そのあたりちょっとよそよそしくなってくるからなんか、
そう、ね、小4ぐらい。
え、小4で
早くない。その神経が、いやいや、気軽に見せ合える。あ、僕小4の時に、笠森稲荷ってお稲荷さんありまして、お稲荷さんってあのお稲荷さんで、そこの下に基地をみんな作ってたんですよ。そこの下にこうピカピカに磨いた泥団子を並べて、それと一緒にエロ本の図書館もあって、すごいそれが
楽しそう。
すごいなんかそう境目だったなと、はいはい、泥団子とエロ本が同時にあるみたい
な、ね、秘密基地に
最高です。
そうい
いですね。
そこからどんどんエロ本方面に行くわけで、泥団子は卒業して、うん、それをね、時々思い出して、あ、小4ぐらいだったなって、目覚めっていうか。
早くないですか、小4でも。全然遅いんですよ。
いやでもあれですよ、別にそのそれ見てなんか
するとかじゃなくて、
うえーとか言いながら、
あ、なるほど、なんか、なんじゃこれっていう、そうそう、
気持ち悪いとか言いながら見る。で、本当は気持ち悪いと思ってないやつが何人かいたんですよ。
あ、なるほど。俺弟がやっぱね、ちょっと身長も俺より全然でかくて、走り行くがすごい速いんですよ。だからこっちの弟が小学校とやっぱ一緒にホール入るじゃないですか。股間ずる向けにさせるんですよ。その時に俺、え、お前やばいと思って、こいつ。俺もそうなるものだと知らないから、あ、 そこまで抜けてるの何体違うの。3つ違うんですよ。後ろに向いて、俺はもう全然もうなんていうんですか、ゾンさんみたいな感じでいるんですけど、やばいと思って、こうやって病院行った方がいいんじゃないかなと思って。俺はちょっとあの焦りは半端なかった。
これは発育がいい、
すごい。
実は弟は別に平気でやってた。
平気でやってるの、イエーイみたいな感じでやって、いけるぜーみたいなことでやってて、やばいって思って、キモいと思って、そっから風呂入らなくなりました、一緒に弟と。
え、それいくつの時だっけ。
俺でも小学校、俺がでも高学年の方で。
低学年、え、いくつ。
3歳とか
2、3年で、もう
小学校に3年
ずる向け、
めちゃめちゃ初
ずる向けっていうか、してんの、自分で動かすんですよ、こうやって。なんか、
すごい。毛は生えてたの。
生えてないです。
毛は生えてなくてずる向けなの、うん、今の子って無理やりなん
か、あー、言ってるって言いました。
ショック映像でしたね。
ショック映像、
あれは。でもそれが正しかったんだって思うと、なんかね。
そう、弟はなんで覚えたなんか自然となった
ん
です
ね。自然と向けてったんじゃないですか。でかかったもん、やっぱり弟。
え、もう身長もでかいじゃん。そこもでかい。
あ、そこもでか
い、もうその時点で背は
抜かれてます。あ、いや、でも小学校の時はまだ大丈夫です。
あ、親に報告はしないですね。弟の
してないです
。見ちゃいけないもの。
見ちゃいけないものを見ちゃったっていうか、なんかこれ偉い病、これなんかすごい怪我してると思ったんですよ。なんか、
はいはいはい。
大事故がここで起こってるって。
そうだね、今だインターネットとかで調べられないもんね。
あっても調べないでしょ。だからそんな分かんないよ。
すごい話ね。
でもそっか、沼津さん男兄弟じゃないんだ。
そうです。
一緒に風呂入ってませんでした。
すごい名前だろうな。分かんないな。もうそんなに早くない。あ、遅くないね。遅くないって言うから。そんな一緒に入ってたの覚えない。あんまないな。だから賃金入ってたらもう入ってないでしょ。
え、入ってないでしょ。
賃金入ってる。これは入るぐらいだ。小学校高学年ぐらいだったらもう入ってはない。絶対。でも、うん、そうだな。そうだな。
こんな兄弟はちょっと羨ましいな。
わかんないな、でも。そうだな。ちょっと覚えてない。あ、四国に兄弟いたんですよ。
まあ、姉貴がおります。
姉ちゃん。
いつもまだ入ってます。
お風呂はね、多分僕が3つ違いなんですけど、多分小学校の低学年ぐらいまでかな。
ですよね、それぐらいかな。 豊畑さんは
一応妹がいる。
全員女兄弟。
いつまで入ってる？
妹と一緒に入ってないと思いますけど、入ったことない
じゃん。入ったことない。昔は入った覚えあるんですよ、幼稚園とか。
まとめて入れさせられるじゃないですか、なんかやっぱり。
ああ、そうだったのかな、全然記憶にないな。
そうだね。
室木さんか、男のお兄ちゃんがいるって言ったら。じゃあ室木さんは絶対同じ経験をしますよ、俺。ブロキさんがもうズルズル向けになってお兄ちゃんびっくりしてるっていう
ことが男兄弟あるん
だ。ブロキさん大体次男の方が本邦だから。
本当に
兄貴は慎重なん
だ。若高兄弟も
若高兄弟も
高野花の方が
もう最初に。
そうか、横綱になったらもう高野花の方が早かった
ですよね。だからやっぱり次男の方が早いです。
へえ、そっか、それはそうなんだね。
大抵長男の方がクズですよ。そして弟兄弟
の方がしっかりしてる。弟今何してる？
知らないです。会ってないです。
で何年も？
もう何年も。
へ
え。生きてはいる。
生きてはいると思う。
そんなもんなんだ。
結婚したっても結構事後報告で。
え、結婚式に呼ばれたりしてないです
か？してないんじゃないです
か？謎が多い。
でも家族も全然会わないです。両親とも全然会わってないんで。
へ
え。
それちょっと憧れる。
憧れ、
なんか親と距離が。
ああ、
帰省とかもあんましない。
しないです、
すごい。アウトロール
不要だ。
暗い気持ちが。地元実家浜松じゃないですか。静岡の浜松でしょ。帰ると暗い気持ちなんですよ。なんかあまりにも寂れてるからなんか、ね、
ちょっとわかりますけど。
ですよね、なんか。だから人混みに紛れてないとやっぱりちょっと自分の自我が立てな立ってられない。
結構根深い問題ですよね、この実感との。
でもお母さんと LINE してるぐらいだと。
まあ、だいぶあれですけど。今後のこととかも考えます。長男ではあるから。今後のこととか、家の土地の問題とか。
土地の問題とか。
あそこで暮らすのもなって思ったり。
本田さんすげえ親孝行だから。
旅行とか行ってる
もん。いや、親孝行っていうか友達がいないんですよ。
出た。
親しか。
親しかじゃ親。まあ、そんなことですね。じゃあ、ぼちぼち友達がいないってことでまとまったみたいな。
室木さんいないと暗くなっちゃうね。なんか
最後いつもこんな感じ。
最後確かにそうです、
ね、この感じでしたっけ。まあまあね、
でもなんか前回は盛り上がったじゃないですか、みんな酔っ払って。
前回とも僕もちょっと盛り上がりすぎ
て。すげえ面白かったです。勝山さんの、あのね、回、もうね、ぐらいね、明快でしたね。明快ですね。じゃあ、そういうことで、宣伝、言っときますか。
もう一回言っときましょうよ、
もう宣伝。もう一回ですね、チューニーズムというサイトがありまして、フルチンくんという漫画を連載しているんですが、そのフルチンくんがデザインされたですね、財布がそこのサイトで今売っております。1個多分2000円ぐらいで買えますので、よかったらチェックしてみてください。はい、
周永社未来文庫から戦国ベースボールという児童向けの小説が出てまして、それの第2弾が、9月の5日に出ます。戦国ベースボールは戦国武将が野球するっていう話なんですけど、第2弾は幕末志士チームと戦うというお話で、お子さんがいらっしゃる方ぜひ秋の読書によろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、久しぶりにね、しごくんとも。
確かにしごくん久しぶりですね。
久しぶりですね。なんか鳥畑さん結構色白なんだ
な。あ、そうなんです。
明るい時に
今日は、
そうですね、日の光を浴びて、
そうこう、ね、家の中こもってんだろうな。
でも焼けてないですか、仕事。
焼けてますね、結構。
え、なんでそんな焼けてるんですか。
なんだ。あ、でもね、
痩せました、仕事。
いや、そんなやってはいないけど、友達の家でなホームパーティーみたいなの
があって、友達がいる、
なんかね、ベランダが結構広くて、そこでなんか子供用プールみたいなのあるじゃないですか。あそこに水張って、そこにちょっと浸かりながらお酒を飲むみた
いな。
結構セレブっぽいでしょ。
セレブっぽい、すごい。友達何やってるんですか。
あの写真撮ってる写真家さん。
すごい、しごくんおしゃれな友達多いですよね。
そうなんだ。
そうですね、なんかのクリエイターの
ルイはそうなんですよ。
あ、なるほど。
ムロキさんも次来るときゴリゴリに焼けてくるんですか。
ムロキもともと黒かったからね。
サングラスして
ゴリゴリに焼けてくる。
ゴリ
ゴリに焼けてく
る。ムロキさん、あのワッグルってあのゴルフのやつ見ました。ムロキさんが連載ずっとやってるやつにムロキさんの嫁さんも書いてるっていう。
いいな。
から要チェキですっていうのを俺がムロキさんの代わりに宣伝しておきます。
はい、ムロキマリコさん。
名前は出てなかったですけど、なんか書いてるみたいですよ。
漫画書いてるんでした
っけ。漫画家さん。
あ、もともとそうなんですか。
そうです。漫画家さんで。
夫婦でね。
というわけでですね、また次回もお楽しみ、お楽しみいただけるね。それでは、おやすみなさい。
さよなら。
さよなら。